Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1849回、4月22日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
すすだらけのすきちゃん、こんばんは。ジミーちゃんもこんばんは。
こんばんは。
はい。アートワークは SL 山口号ですよ。ピタリンピタリンさん、こんばんは。
こんばんは。危ない危ない危ない。
どうした
ん？なんかちょっと怪しい、コラボを終了するってボタンを押しそうになった。
けたやめてくれ。はい、先週は金曜日はお休みをしてさせていただきました。お休みをしてさせていた、お休みさせていただきましたけどね。金曜日は私の消防の飲み会で、土日と、平成最後の北九州オフに参加してきましたよ。
確かにそうだね。
うん、ジミちゃん、やっぱりトンネルで寿司だらけになったんだ。
だらけじゃないけど、
お気に入りの服があ
んね、なまさかの白い服だった。やっぱり白い服は汚す。
なんかすごい、こぼしても汚すし、あ、まあ、今回は汚してないけど、こぼしてはすすで汚れてしまったと。
あのちょっとね、予想外だったっていうか、あのこう何ね、
ん
いや、そもそもみっちゃんが展望デッキに出ようって言うからでしょ。
たまたまあの停車したこう、あの駅のすぐ前にトンネルがあったんですよね。で、あ、トンネルに入るんだと思って。
いや、しかもそのトンネルが
長かったというね。短いトンネルかと思ったら、思った以上に長くて、結構真っ暗い状態で、すすと見放題。
動画撮ってあげたんですけど、だいぶ切りました。
後ろの方は、
うん、ずっと暗いまんまでね。
僕もあのそのうちトンネルから出るんだろうと思って、しばらく動画回してたけど、いつまでたってもトンネルから抜けないから、おいおいって思いながらね。でもなかなか楽しかったですね。
ちょっと嫌なこともあったけどね。
最後の最後にね、
最後の最後にね。
散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
ジミちゃん、閉所恐怖症でもトンネルは大丈夫なん？
そう言われたらそうだよね。あ、かえって真っ暗だけ閉所っていう感じがせんかったかもしれん。
あ、それはあるかもしれないね。
本当に真っ暗だったもんね。
うん。 確かに真っ暗でしたね。というところで、まあ旅のお話はエンディングにとっといて、本編をチャチャチャっとやってしまいましょうかね。
チャチャチャぐらいのニュースですか？結構いっぱいあるよ。これチャチャチャじゃないよね。
チャチャチャ。
黙っとこう。
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますけども、アストラーツさんにあった記事です。2019年4月23日、4月ことざ流星群が極大ということで、時間的には4月23日の午前2時ぐらいが極大になりますけどね、今夜です。ことざ流星群、あの満月が終わって今月齢が17なんでね、ちょっと空が明るいんですけどもね、流れる頻度としては1時間に5個ぐらいかなっていうことらしいですよ。あ、ごめんなさい、極大はあの明日の朝9時だった。だからもう明るくなってるんですよね。だから極大で見ることはできないんですけども、まあ今夜から明日の朝にかけて見頃ということはそうですよ。母天体はサッチャー彗星のゴミ、チリらしいですけどね。
どっち？東？
ん？
うん、ごめん。
あー、向き的に？こと座の方なんで東の空ですね。こと座のベガの上あたりかな。が放射点になります。で、一応今んとこ天気予報でいくと、関東これちょっと曇ってるんで見えないかもしれません。それ以外のとこは、なんとか見れるんじゃないかなという予想になってますね今んとこ。平成最後の流星群、何もかも平成最後だけどね皆さん風呂上がり、まあ、夜はねまだあの昼間みたいに暖かくはないんでね、風邪ひかないように対策をして見上げてみてはいかがでしょうか。月ちゃんとこも見えるかもよ。あ、でもなんかガスってる人だったな。
ちょっとガスってますね。というか、あの周りがすごく環境が良くなりすぎて明るくてね。
あ、スーパーホテルの看板とか。
ベランダがちょっと。
で、このこと座流星群、あの時々火球も流れることがあるんでね。
え、大きめな火球が見たい。
運が良ければ明るいのが見れるかもしれませんね。はい、それでは次の記事ですよ。あ、ちなみにウェザーニュースさんが10時から12時ぐらいまで、中継をされるそうですんで、曇ってて見れない方は YouTube とかニコニコでもあったかな中継があるんでそちらを見てみるのもいいかもしれませんね。
ちょっとあーあんが今日は
あーあんが、ね、カラオケの歌いすぎだね。はい、それでは次の記事はトラベルウォッチの時です。国交省2019年ゴールデンウィーク期間中の主要交通機関の予測状況を取りまとめ、新幹線は比較的余裕あり、新千歳や福岡は連休半ばの空港発着レンタカーが混雑という記事が上がってました。国土交通省は4月19日主な公共交通機関に行った最大で10連休となる2019年のゴールデンウィーク期間、 4月27日から5月6日までの予約状況聞き取り調査の結果を公表しましたと、4月11日時点の情報となります。船のみ4月10日時点ということはそうですね。鉄道分野では JR 各社の新幹線が下りが4月27から28で一部予約率が 70% を超えていると、上りは5月3日から5日の予約率が高いものの、連休後半を中心に予約率がおおむね 60% を下回っていると。他の交通機関に比べるとまだ空きがある状況ですということですよ。連休が長いから今回は結構ばらけてるのかな。
いやでもね、料金高いよ。あのね、ちょっと三つあんに言ったけど、その今までそのゴールデンウィークとかお盆で繁忙期っていう表現されとってちょっと高くなってるけど、今回のその10連休超繁忙期超だか最繁忙期だかなんか書いてあって、高速バスも上乗せしてあるの金額が、
そうなんだ。
で飛行機もめっちゃ高いよ。
あ、まあ飛行機は高いだろうな。で、航空分野の方は、国内航空会社ですけども、前半は4月27日前後、後半は5月5日前後がピークということだそうですね、予約率。飛行機の方が結構予約率高いよな。
それは海外に行く人、 JR に比べると。
あ、いや、これ国内線のみだけど、
ね、国内、
まあ10連休もあると結構田舎が遠方の人でも帰ったりするんじゃない。
ガンちゃんとか、
うん、ガンちゃんみたいに
ガンちゃんとか
でフェリーですけども、連休前半を中心に 90% 超えと。一部航路では連休中の予約率が 100% となっている便もあるということはそうですね。連休後半は一部航路で予約率が 80% を下回っていると。で、海外向けの航路、福岡釜山線、連休前半は福岡発の便、連休後半は福岡着便が予約が非常に多くなっているということはそうですよ。
これなんかこのまま記事見るとぼやけて見えるね、数字とか。
あ、ここに載ってる写真はあの解像度が低いですからね。それぞれ の、 あのリンク叩いて それぞれのページに行った方が綺麗なのが見えますよ。あと宿泊状況、これは4月18日時点の国内宿泊施設の予約状況ですけども、京都府のように連休全体の平均が9割以上の宿泊施設が予約できない状況となっていると。他の都道府県では連休前半は全国的に予約は取りにくいものの、連休後半になると余裕があり比較的予約を取りやすくなっていますと。まあ後半はもう仕事モードに入らなきゃいけない人もいるんで、宿泊も少なくなるのかな。この元記事の方にそれぞれの、交通機関へのリンクが貼られてますんで、そちらの方を、各自見てみていただきたいと思いますよ。
あとこれ面白いね、あの各都道府県の宿泊料金の上昇率っていうのが面白い。
上がってね。まあ高いよな、ふっかけるよな。
すごいよね、広島じゃ福岡 399% って
4倍
じゃん。これは博多どんたくとかがあるけ。
あー、それもあるかもしれない。それが面かもな。
300、逆に東京とか 100% 切ってるのはなぜ。
東京から人がいなくなるからじゃない。
ちょっとチャンスじゃん。
チャンスじゃん。それから東京高くて周りに分散してるとか、そんなことはないか。
いやでも東京に普段いる多くの人がよそに行くんでしょ、大体。
まあね、うん、
だからでしょ。
そうだな、
いいな。
はい、それでは次は、あ、次もトラベルウォッチですが、その前にジミーちゃんはご飯に行った？ケイちゃんこんばんは、アウちゃんもこんばんは、なっちゃんさんもこんばんは。
ケイちゃんインフルだよ。
うん、 B 型だよ。
やっちゃった。
流行に乗ってるね。
流行にしなさいよ。
トラベルウォッチのやった記事です。航空自衛隊ブルーインパルスT4 のエンジン不具合対策により当面展示飛行中止。エアメモリアルイン鹿屋、岩国航空基地、フレンドシップデーなどということで、この連休中にブルーインパルスの展示飛行が鹿児島県の、鹿屋航空基地海上自衛隊エアメモリアルイン鹿屋というのが4月の28日の日曜日、そして5月の5日山口県岩国航空基地の第43回海上自衛隊アメリカ海兵隊岩国航空基地フレンドシップデー、これ2回ブルーインパルスの展示が予定されてたんですが、これが中止になったそうです。で、あと中止が確定しているのが5月の18日の土曜日、静岡県の下田市第80回黒船祭、そして6月2日の日曜日、鳥取県美保基地2019美保基地航空祭、こちらも飛行展示が中止が確定しているということだそうですね。ゴールデンウィークの目玉だったと思いますけども、ブルーインパルスの展示飛行が中止になるというニュースが上がってました。エンジンの不具合がどうも原因らしいですけどね。だから個別のエンジンの不具合じゃなくて T4 に乗っけてるエンジン自体になんか問題が発生してるんだろうな、これ。展示飛行を中止するということはそうです。基本的に1機予備機があるはずだから、機体個々の問題だったら飛べるような気がするんだけどね。ブルーインパルスを見る予定にしてらっしゃる方、お気をつけいただきたいと思います。まあ、ブルーインパルスの展示飛行がなくなるだけで他の展示飛行は行われると思いますけどね。散歩さん、普段の東京のホテルはビジネスユースで埋まっているから逆に空きが多くなるからじゃないかな。かあ、ビジネスマンが来ないからってことか、お休みで。
狙い目だね。
狙い目かもしれないよ、もしかしたら今回のゴールデンウィークは。はい、それでは次の記事はこちらは鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。名古屋市交通局、地下鉄全線24時間券を5月27日に発売という記事が上がってました。名古屋市交通局は地下鉄が24時間乗り放題となる地下鉄全線24時間券の販売を5月27日に開始しますということで、今までは1日乗り放題券というのがあったらしいんですけどね。これは、券を買ってから終電まで有効期限だったんですけども、今回発売されるのは最初に改札を通ってから24時間使える、
うん、
だから足掛け2日使うことができる切符に変わるそうです。料金は大人740円、子供が370円で、ちなみにこのチケットは、券売機で購入するんですけども、 購入当日の終電までに、1回使わないと無効になるということですね。だから買ったらその日のうちに1回は必ず乗ってくださいということになってるようですよ。
安いね、
740円。だいたい地下鉄どれぐらい料金取ってんだろう。
分からんけど
何回乗ると元が取れるのかですよね。
でも24時間で
うん、24時間お散歩さん地下鉄24時間運行してないのに夜中の分を増やしてくれないと。あ、まあ、だから今まではその終電までしか使えなかったのが、翌日も、まあ、何時に1回目を使うかによって時間的には違ってきますけどね足掛け2日使えるようになるよということみたいですよ。何回ぐらい乗ると散歩さん元が取れるのこれ。740円ってことは距離によって多分これ値段違うだろうな。地下鉄は確か大阪地下鉄とかも距離によって値段は違ってたはずだからね。名古屋もそうじゃないかなと思いますけどね。はい、それでは次もトラベルウォッチ鉄ネタです。天皇陛下ご即位平成から令和への改元を祝う鉄道各社の記念乗車券や臨時列車まとめという記事が上がってました。鉄オタの皆さんのためのニュースですね。はい、鉄道各社が発表しているそれらの取り組みへのリンクをまとめてみましたということなので、詳しくはそれぞれのリンクへ飛んでいただきたいと思いますが、JR 東日本はありがとう平成ようこそ令和山手線駅スタンプ&お買い物ラリーを実施しますと。東京メトロは天皇陛下ご即位記念乗車券を発売します。それから東京都交通局は天皇陛下ご即位記念乗車券、京成電鉄は平成から令和記念イブニングライナー運行臨時列車令和号運行記念ツアーを実施、あと天皇陛下ご即位記念乗車券新元号制定記念乗車券を発売しますと、はい、東京都内いろいろほとんどの鉄道会社がやってんじゃないかな。新京成電鉄、東武鉄道、京王、東急、西武、小田急、流鉄でいいのかな、秩父鉄道、それから埼玉高速鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、北陸鉄道、長野鉄道、長野電鉄、上田電鉄、伊豆箱根鉄道、これ 何電車だろう。
学南かな、
学南電鉄、学南電車かな
分からん。
大井川鉄道、伊賀鉄道、近鉄、それから JR 西日本はこの間もニュースで紹介しましたけども SL 山口号、あの記念、令和改元記念出発式、あと記念乗車券も発行するということですよね。それから京阪、北信急行、和歌山電鉄、茨鉄道、水島臨海鉄道、 JR 西日本、あ、じゃあ JR 四国、高松琴平電気鉄道、平成筑豊鉄道が一応発表してると。
聞いたことないとこばっかりだ。
まあ記念乗車券とか記念列車とか走らすそうです。 気になる方はそれぞれのリンクを確認してみてください。はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。アップル京都など一部直営店のストアロゴがアースデイ仕様にということで、リンゴの葉っぱが緑色に変わってるそうですよ。変わってるそうですよっていうか今日一日か、変わってたのは、あ、ごめんなさい、明日まででした。アップルは4月22日アースデイに合わせてアップル京都など一部直営店にてストアロゴをアースデイ仕様に変更しています。アースデイ仕様のロゴは4月23日の営業終了までということなんで、まだ明日も見れるってことですね。はい、アップルは毎年4月22日のアースデイと12月1日の世界エイズデイに合わせて当日前後の数日間限定でストアロゴの配色を変更していると。アースデイは葉っぱが緑色になりますよということでね。ちなみに、エイズデーの時は、リンゴも葉っぱも赤くなりますと。で、期間中はストアスタッフの T シャツも同じ色に統一されますということで、緑色の T シャツになってるよっていうお話は以前紹介したと思いますけどね。はい、アースデーのロゴになってると。そして、皆さん今日覚えてますか？アースデーチャレンジ、ワークアウトを30分するとバッジがもらえますということで、スキちゃんもしっかりゲットしましたね。
うん、
私もゲットしました。
ジミーちゃんもゲットしましたね。
ライン上に上がってたね。
うん、でも
今からでもまだ間に合いますんでね。
いや、あの最初のページを開いたら真っ白な画面が出るけんちょっとびっくり。
あ、どこのページ？
アースデ
イ。アースデイのページ。
あ、ポケットにあなたがあげとる記事を、あ、消えたよ。
あ、あのごめんなさい、内容が一緒だったんで、あの次の記事飛ばしました。あの記事欲しかった？
いや、もうだってあの記事っていうかあげたよ URL だって。
あ、そうなの？それはそれは、あの今スキちゃんがあげた記事はあの内容が一緒だったんで飛ばすつもりでポケットからは消したんですけどね。ちなみにあのこのバッジもらうと iMessage 上で使える、うんと何、スタンプがもらえるようになります。スキちゃんはこれスタンプの使い方がわかるかい？
わかりません。
iMessage 立ち上げて下の方にワークアウトのロゴがない？
あります。あ、なんかいっぱいいろんなのがある。
今回は 2,4,6,7 つのスタンプが配布されてるのかな。
こんなにいっぱいあるんだ、この動くやつが。
あの2018の動くやつから、あの歩いてる人のやつ、歩いてる人、走ってる人、車椅子で走ってる人、それから、
え、なんか冠とかトロフィーとか、これ前からあったね。
それは古いやつじゃないかな。
あ、そうなの。
うん、あのエコーマークみたいなのとか、風車がぐるぐる回りながら横へスライドしていくのとか、これが使えるようになります。うん、もしまだゲットしていない方、まだ間に合いますんでね。最悪ヨガを30分間動かしとくともらえます。
そこまでしてもらう？
スキちゃんヨガじゃなかった？
湯は2回
今スケちゃん送ってくれたこれは何飛びあペンギンペンギンの海に飛び込んでるんか。あまあアイメッセージのスタンプなんでなかなか使う機会が少ないかもしれませんけどね、ぜひゲットしてみてください。はい、そしてもう一つアースデー絡みの記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。アップル4月22日のアースデーに環境テーマにアプリや書籍を特集という記事が上がってました。iOS 版のアップストアではトゥデイタブで地球のために行動するとしてアプリを活用した環境に優しい暮らしを提案していますと。ここで紹介されてるのは紙の消費を減らすために iPhone や iPad を使ってノートを取ったり紙の書類をスキャナーアプリで取り込んで整理することのほかフリマアプリなどを使って不要品を再利用することなどが提案されていますと。いうことだそうですね。そして Mac App Store の方ではこれはゲームが紹介されてるのかな、地球を体感するという。あと Book Store では地球環境保護の書籍を特集していますと。アースデーに読むブックということでね、レイチェル・カーソンの、沈黙の春とか、コンピューターシミュレーションを活用した地球科学の最新トピックスを紹介したシミュレート・ジ・アース未来を予測する地球科学とかね、はい、アースデー絡みのアプリ書籍が紹介されているそうですよ。無料アプリではないですけどね。はい、ジミーちゃんがゲットしましたバッチね。環境に配慮して昔の車を手入れして大事に使ってます。あ、大事に乗ってますか。ジミーちゃんの車も結構古いもんな。
でも昔の車の方が排気ガスがすごいんじゃない。そんなことないね。
あ、まあ、最新の排ガス規制に比べたらそれはあるかもしれないけどね。はい、それでは次の記事です。こちらも iPhone マニアにあった記事です。 Apple One More Sync のフレーズの商標を Swatch に取られるという記事が上がってました。もうキーノートで One More Sync が使えなくなってるかもしれません。ワンモアシンク、そしてもう一つはアップルの共同創業者の故スティーブ・ジョブズ氏のプレゼンで画期的な製品を発表する際に何度も使用したフレーズとして知られていますが、オーストラリアでは腕時計メーカーのスウォッチが同フレーズを商標として登録することが認められたということはそうですよ。少なくともオーストラリアではもう使えなくなったってことですね。だからもう多分キーノートの中でワンモアシンクが使われることはないでしょうと。もし使うんだったらワンモアシンクの部分だけオーストラリアで中継が見れないようにしないとまずいかもしれないね。
あれスウォッチってスイスじゃなかったっけ。
オーストラリアらしいですよ。僕もスイスだとばっかり思ってたけどね。買われたんじゃない？オーストラリアの会社にもしかしたら。
どうなんでしょうね。
まあ実際にこのワンモアシンクは1998年から2011年までしか使われてないんですよね。ジョブズさん以外の人が使ったことないはずですよね、ワンモアシンク。
今の人使ってないの？あ、
待って。ティム・クックさん一点使ってる。2014年にアップルウォッチ を披露するときにワンマンシンク使ってるみたいですね。ワンマンシンクによって発表されたのは、ティム・クックさんが発表したアップルウォッチ、それからジョブズさんが発表した iPod mini、 iPod シャッフル、 MacBook Pro、 Apple TV、 FaceTime、 これを発表するときにワンマンシンクを使ってたみたいですけどね、はい、ということでワンマンシンクはもう聞けないかもってことみたいですよ。はい、それでは次の記事です。 iPhone マニアさんにあった記事です。 au 三太郎の日、5月の特典はローソンのおにぎり L チキなどという記事が上がってました。 KDDI 沖縄セルラーは22日、3がつく日3日13、23日に au ユーザーが様々な特典を受けられる三太郎の日について5月度の特典内容を発表しました。4月の23日からは三太郎の日に au ペイ利用でポイントがの還元率がアップする特典も始まりますということで、5月はローソンでもらえるおにぎりとかチキンだそうですね。5月3日は手巻きおにぎりシーチキンマヨネーズ、13日は L チキ、23日は鶏から各カップ惣菜ということだそうですよ。
各他
カップ惣菜、カップ惣菜、カップで売ってるのってそんないっぱいあったっけ、わかんないけど、鶏から他カップ惣菜って書いてあるから、カップで売ってるもんなら何でもいいのかなっていう気がしますけどね。ユーザーの方ぜひもらっちゃいましょうね。ソフトバンクはちなみに丸亀製麺です。
au いいね。え、ローソンならうちの近くにもあるよ。
そうだね、
いいな。
お散歩さん、オーストラリア登録商標してもキーノートは関係ないでしょう。あ、登録商標じゃないです、フレーズとして使っちゃいけないんですよ。アウちゃん、ソッチはもちろんスイスだよ。でも記事にオーストラリアって書いてあるんだよな。だから本社はオーストラリアなのかな、なんだろう。
いや本社っていうかスイスだって。
いやいや、記事にオーストラリアの会社って書いてあるもん。ジミちゃん、今だけを見ないでください。燃費が良い今の車を作るためにどんだけ石油や電気を使うかを考えれば、今の車を長く乗り続けていく方がエコだと思っています。なるほど。江口さん、別に発言するのは構わないよ。登録商標っていうのとフレーズ商標はまた別物じゃないのかなと僕は思うんだけどな。登録商標でそれを商品とかにつけちゃまずいっていうのが登録商標だと思いますよ。お散歩さん、別に普通の英語なんだから商標名につけなければ関係ないでしょう。フレーズ表彰商標はまた意味合いが違うような気がする。ジミちゃん、 au ユーザーですが三太郎の日を利用したことないな、もったいない。お散歩さん、アップルもサンリオ訴えちゃえ。T ちゃんの体重は商標を取ってるって。例えば商品名やポスターに標語を使うとまずいかもしれないけど、流れの中の言葉として使うには問題ないと思うけど。でもあの キーノートのバックにワンモアシンクって出るの自体がまずいんじゃない？喋るには問題ないかもしれないけど。ミナウちゃん、本社はスイス。あ、これスウォッチね。商標の裁判を起こして勝ったのはオーストラリアだったということではどうなんでしょうね。なんでオーストラリアのスウォッチってなってんだろう。わからない。はい、それでは次の記事です。こちら携帯ウォッチの記事です。 PayPay 割り勘で1万円もらえちゃうキャンペーン26日から開催ということで、PayPay は決済サービス PayPay の新機能としてユーザー同士で飲み会などの費用を出し合うことができる割り勘機能の提供を開始しましたということですね。で、この提供を記念して割り勘で1万円もらえちゃうキャンペーンを4月26日から5月6日まで実施します。期間中、前日に合計5000以上の割り勘を行ったユーザーに抽選で最大1万円相当のPayPayボーナスを付与します。1万円が50本、1000円が500本の抽選が毎日行われますということだそうですよ。割り勘で使って1万円もらっちゃいましょう。必ずもらえるわけではないですけどね。
あの、この5000円以上の割り勘っていうのはお題が5000円でそれをみんなで割るってこと？一人5000円じゃなくて、
じゃないと思うけどな。と思う。ちょっと待って。ちなみにあの3月のペイペイの還元がすでに行われてると思いますけども、スキちゃん1000円に戻ってるかな？ペイペイ残高
が。私のもっと前に戻ってますよ。もっと前ですよ。もっと
前に戻ってる？そうか。割り勘の金額合計5000以上なら OK で、割り勘2人以上のグループで5000以上の支払いを割り勘したら抽選対象になるそうです。今 PayPay のを立ち上げて確認してみました。ぜひ使ってみてください。ちなみに、この割り勘の支払いに使えるのはペイペイ残高ということですね。ヤフージャパンカードや銀行口座からチャージしたペイペイライトのみが対象となります。キャンペーンなどで付与されたペイペイボーナスは利用できないので注意してくださいということだそうですよ。はい、それでは次の記事です。こちらも携帯ウォッチのテレビです。自販機と接続不要、電子マネーを使ってコークオンのスタンプがたまる新機能という記事を出しました。日本コカ・コーラは自動販売機と連動するスマートフォンアプリコークオンの新機能として、自動販売機と Bluetooth 接続を行わずに交通系電子マネーなどでスタンプが貯められるコークオン IC の提供を開始しましたということで、今まではこれコークオンを立ち上げて自販機に近づけて Bluetooth でペアリングを行った後購入するとスタンプがもらえるというサービスだったんですけども、このコークオンのアプリ内に自分の電子マネー、これを登録しておくことで Bluetooth 接続しなくても簡単にスタンプが貯められるようになりましたということで、もうこれすでに提供が始まってまして、私は登録してみたらうまくいきました。で、登録できるのがこれ交通系電子マネーって書かれてるんですが、 Suica 使えないんですよ。使えるのが使えるのがイコカは使えたんですよね。使えるのは
キタカ、バスモ、トイカ、マナカ。
キタカ、バスモ、トイカ、マナカ、イコカ、スゴカ、それからニモカ、ハヤカ券、それから楽天エディ、 ナナコ、ワオン、それからピタパ。あ、ピタパは、まだ対応してないそうですが、今後対応する予定だそうです。対応までしばらくお待ちくださいって書いてあるんで。なので東京の皆さん、イコカが、イコカじゃない、スイカが使えないんで、ちょっと不便かなという気がしなくもないですけどね。はい、これを登録しておくと、その電子マネーで支払うことで自動的にスタンプが溜まっていきますよということだそうですよ。今回の旅行で結構これで貯めた、タダ券でジュース買ったよな。
これで貯めた？
これで貯めた。あ、あの帰りか。津和野の駅でジュース買ったじゃん。コカ・コーラの自販機で買ったというか、もらったというか。
それは今までのポイントでじゃないの？
そうそうそう、今まで僕は貯めたスタンプでゲットしてた無料券ですけどね。
うん、ありがとうございました。
のぶすみさん、記事を見る、あ、こんばんは。記事を見ると、オーストラリアで腕時計メーカースウォッチが銅フレーズを商標として登録することが認められた。オーストラリアで認められたので、オーストラリアのスウォッチではない。え、じゃあ誰が申請したってことになるの？スウォッチが申請したんで、スウォッチがオーストラリアで申請したってこと？え？
あのスウォッチだけ、アップルがアメリカに本部があるけど、アップルジャパンとかあるじゃん、うん、それみたいにスウォッチもスイスだけど、うん、スウォッチオーストラリアっていうのがあるの、うん、
かな。そういうことか。
いや、今調べた。
ほうほうほうほう。そこがオーストラリアで、
そこでってこと？
フレーズ商標として登録したってことか。
そこはよくわからんけど、そうなんじゃない？
そういうことなのね。ややこしい。はい、それでは次の記事は、エンガジェット日本語版にあった記事です。ガシャポンまでキャッシュレス、スイカ対応で初稼働という記事が上がってました。ガチャガチャ、俗に言うガチャガチャ、昔は100円とかだったけど、今300円とか500円とか結構お高いのがありますけどね、
うん、
これが電子系交通マネーに対応したそうですよ。スマートガシャポンという名前で、1号機が JR 渋池袋駅に設置されたと。
なんで
ガシャポンっていうのが正しい。
ガチャ、
ガチャとかガチャガチャとか言うけどね、正しくはガシャポンらしいですよ。
いつから
一般的な、分からん、一般的なカプセルトイの販売機はコインを入れてハンドルを回して商品を出しますが、スマートガシャポンでは現金は使えませんと。だからスイカとかイコカをタッチして、
へえ、
でも結局回すらしいですよ、ハンドルは。そこは変わらないらしいです。
それが楽しいんじゃない、回すのが。
まあそうだろうな。はい、5台設置されたそうですよ、池袋駅に。
すごいね。時代は変わったね。
時代は変わったね。はい、近くにある方、回してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。こちらギズモードジャパンにあった記事です。1987年に書かれた曲が2001年にドイツで演奏開始、終わるのは2640年という記事が上がってました。アメリカを代表する現代音楽の作曲家ジョン・ケージさん、 この方4分33秒という曲を作った方で有名なんですけども、スキちゃん4分33秒という曲知ってる？
知らない。
4分33秒間全く楽器を鳴らさない曲なんですよ。
じゃあ何が鳴ってるの？
お客さんの席のガサガサという声、音とか。
なんだそれ、
聞いたことない。4分33秒って結構有名だよこれ。
じゃあこのジョン・ケージっていう人は一体何を作曲したの？そんな何も、
あ、だから五線譜に何も書いてないんですよ、この4分33秒はね。
意味が分からん。
でこのジョン・ケージさん、世界最長の曲ってのも作ってるんですよ。タイトルがオルガン2ASLSP という、これ1987年に書かれたらしいんですけども、このジョン・ケージさんが89歳の誕生日にあたる2001年の9月5日にこの曲演奏を始めてるそうなんですが、この曲が終わるのがですね639年かかるらしいんですよ。639年。でこれが今はもう演奏中ということでね、 URL じゃない、あの YouTube の動画のリンクが貼られてるんですけども、演奏が終わるのが2640年の9月5日だそうです。
生きてないかな、生きてないか、
生きてない、生きてない。だって639年かかるんだもん。
あ、そっか、639年。どういうこと？
ゆっくり演奏してるらしいんですよ。
誰かが弾いてるの？
一応見る限り自動です。なんか重りでね、こう空気を送ってるんじゃないかな、パイプオルガンに。一応6本のパイプがついてるらしいんですけどね、このオルガンには。で1年から2年かけて、コードが変わるそうですよ、和音のコードが。それのまあ一部が YouTube で紹介された動画が貼り付けられてるんですけどね、まあ、気の長い演奏ですよ。一応役目を終えた教会の中でどうもやってるらしいですけどね、暇な方は見てみてください。はい、それでは最後の記事ですよの前に、どこまで読んでたかな。
なんでそんな中途半端なところで記事、あれなん？
ん？だって追っかけないと。
その前に。
それこそ忘れられてしまう。お散歩さん、スイカは独自にポイントがたまるからじゃないかな。あ、スイカポイントってやつか。あ、でもイコカもポイントたまりますよ今。イコカポイントってやつが。ジミーちゃん、え、昔は20円とか30円じゃなかった？そんな頃あったな。そう言われてみれば100円はそれよりも持った後か。あうちゃん、それこそガチャは誰かに商標登録されて使えなかったりして、可能性はなくはないね。お散歩さん、ステージに出てきて時間が経過したら帰っていく人。あ、4分33秒ね。他にもおかしなのをいろいろ作っている現代音楽の作曲家。あ、おかしなか。
お かしな変換するのはお散歩さんだよ。
ジミちゃん4分33秒全く理解できない。まあざわつきを聞くのよなあれ。江口さん旧主婦だけで作った曲ですね。そうそう。
へ
え。野口さん自動演奏か電気止まっても大丈夫なのか。あの YouTube の動画見る限り電気使ってないです。なんか砂の入った袋を重りにしてそれでずっとこう引っ張ってるみたい。オルガンの不意語っていうのかな。
なんかよく理解できないね。
はい、それでは最後の記事、テッククランチさんにあった記事です。丸亀製麺が QR コード決済に対応、 PayPay でさぬきうどんが食べられるという記事が上がってました。PayPay は4月19日トリドールジャパンが運営するさぬき釜揚げうどんチェーン店丸亀製麺の101店舗で PayPay のコード決済を利用可能になったと発表しましたということですね。ただし、これ全国で使えるわけではなさそうです。現在丸亀製麺は、国内外に1000店舗を超えてるんですけども、このうちの使えるのが何店舗だったっけ、101店舗、北海道で9店舗、北海道で9店舗、千葉で1店舗、埼玉3店舗、東京54店舗、神奈川2店舗、山梨1店舗、愛知3店舗、石川1店舗、京都が5店舗、大阪10店舗、奈良が1店舗、広島3店舗、福岡が7店舗、沖縄1店舗の101店舗ということで、島根はダメ、ないです。10分の1に入らなかったってことですね。残念ながら、使える店舗がお近くにある方、ぜひ PayPay で丸亀うどん食べてみてはいかがでしょうか。あ、丸亀製麺でね、丸亀うどんじゃないの。ソフトバンクが確か丸亀製麺だったっけ、5月、
でしたね、確か
だったよね。こちらは全ての、丸亀製麺でソフトバンクユーザーは食べられると思いますけど、ね、金曜日の、丸亀製麺じゃないけど吉野家、日本で一番店舗の少ない県はどこか知ってる？
何が？吉野家が？
吉野家の牛丼。
島根県？
と鳥取県。
まあ大体そうです。
3店舗ずつしかないんですよ。
何でもかんでも最後にできるじゃん。
なかったですよが正解ですね。昨日までは。今日からは島根県が一番少なくなりました、3店舗で。鳥取県のね、城北高校、あの相撲部で有名な、鳥取城北高校、あそこの学食院ね、吉野家が入ったそうです今日。
へー。
なので、一般向けではないんですが、店舗としては鳥取県4店舗目がオープンしたそうですよ今日。ただ値段設定もね、一般よりも若干安く設定してるそうです、学食なんで。なので島根県が一番少ない吉野家になってしまいました。ということで本編は以上です。はい、滋賀も島根もする、あ、丸亀製麺ね、あ、じゃあドンペイペイね。はい、それではツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
これは
ツイッターのコメントはどこからだろう。
19
の0時15分に上げた後からかな。
1848回が上がってあうちゃんが聞いてくれてます、うん、ありがとうございます。それからイクラムさんが1848回を聞いてくれて、オープニングいきなりシリに笑った。
あ、シリがなんか喋ったな
オープニングに、は
い、ありがとうございます、うん。
あれ私おらんかったっけ、途中参加だった。
いたよ。
私知らんよその話。
こっちのシリが喋って、その後スキちゃんのところのシリも喋り出したじゃん。
いや喋ってないよ。
いやいや喋ったし。
うちのシリは喋らんよ。
喋りましたで、
ね。うちのじゃないよ。ど、喋ってないよ。
喋ったよねイクラムさん。
喋ってないよねイクラムさん。私いたそもそも。ありがとうございます。
はい。
はい、チュリーちゃんが1848回拝聴、みっつぁん53歳の誕生日おめでとうございますそしてスキちゃんは私というプレゼントとともにオフ会に、みんなでお祝い楽しんでください。なんじゃそれ
、はい、ありがとうございます。
スキちゃんは、スキちゃんは、スキちゃんは、スキちゃん、スキちゃんはプレゼントじゃないけど、スキちゃんはずいぶん頑張りましたよ今回スポンサーで、
スポンサーアドバイス、
スポンサーでもう結構ね、じあの王様に仕上げましたよ足は舐めてないけど、はい、ありがとうございますそれからみっちゃんがなんかテンションが高かったですね、土曜日朝からいっぱい写真が上がってますね、朝からビール飲んどるし、うん、みたいなね新幹線でタバコ吸うとるしみたいな
新幹線はタバコ吸うために乗ったんだっけ。
もうね、私全然どうでもいいのに、わざわざその長い新幹線で3号車3号車ってなんか3号車を求めてこのホームガラガラガラガラのカート引きずって歩かされて、なんで3号車なんって言ったら、んだってタバコ吸う車両だもんとかって、そのために私までコロコロコロコロ歩くんかいみたいなでしたね、
だって自由席は 1,2,3 だもん
はい、はい、ありがとうございます、アレトさんが、みっつぁん今年も続けてくださいね、サイレント空海リスナーってことでお誕生日おめでとうの、私ねアレトさんのこのみっつぁんのこの犬が好きな、これ受けたうまいわこの人、天才児だよ、天才児じゃないけど、天才児って言ったら子供になるけど、天才人、天才児、天才児、うん、これね私アレットさんの作品で私の中ではこれ一番なんよ、このワンちゃん、
このワンちゃん
、うん、はい、ありがとうございます。はい、それから小暮さんが1848回を聞いてくれて、すごい青木さんのアプリが紹介されてる、まるで IT ニュース番組みたいだで逃げてるよ、青木さんのアプリ
どのアプリかな
ほらほら私のこと言われんよ、青木さんのアプリまるで IT ニュース番組みたいだ、何青木さんのアプリ、あなたが紹介したんよ、
紹介したアプリ、あのアップルウォッチで使える翻訳アプリのことかな、でも誰が作ったアプリかよく分かってないんだよな、うん、多分そのアプリだと思う、あのアップルウォッチで翻訳してくれるの紹介したじゃない、スマイル、
あ
スマイリン、スマイリンガルっていうアプリか、多分これのことだと思う、この日アプリ紹介したのはそれ一件だけだから、多分これのことだと思いますよ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。ゆうさんがペイペイようやく当たりました、650円、
おおめでとうございます、
おめでとう、 そして4月チャレンジを達成してこのバッジを獲得するつもりです。今月のチャレンジ厳しいですね、ってことで。
ああそうか、まだ4月だから確定はしてないんだな。
うん、
頑張ってください。
頑張りましょう、
うん、
はい、ありがとうございます。そしてここからが北九州オフのなんかツイキャスなんですね。
そうですね、2次会のカラオケ
いっぱい。はい、
はい、
でアレットさんが、皆さんお疲れ様でした、ただものだんだん、こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
でイクラムさんが空と海の間で81回空海北九州オフ2019の巻、空海 IT ニュースと猫のしっぽとハウスオブノイズのスペシャル回だって書いてくれてますけど、あ、あげたんだ。
あのモスで撮ったやつ。あ、モス。
ああ
、モスだ。うん。
モスですね。
そうそうそう。
へえ、あげたんだ。お疲れ様です。
30分ほどあったけど、それをあげときました。
うーん。あうちゃんも聞いてくれてますね。
はい。
ありがとうございます。なんかごめん、収録しとる、録音しとるっていうことが全く頭なく喋っていましたね。
ああだからもう始まってしばらくしてからレノさんが収録しようやって言ったけん、そっからですから、途中からです。頭からじゃないけどね。
何の話したっけ。
冒頭は付き合って13年目ってとこから始まったよあ12年目、12年目ってとこ、あ13年目か、13年目ってとこからで、スキちゃんがなんか聞き間違えとったでしょ。
何を。
猫好きさんが付き合って何年ですかって言ったのをなんか聞き間違えして大笑いになったとこから始まってる。
え、そんなことがあったっけ。
あったよ、聞いてみなさい
はい、なんか結構アップルの話してましたよね。
アップルの話
したっけ。たね、すごいみんなでね、
あの iPhone は古くてもいいっていう話
ああそうそうそう、
新しいのをかけなくてもいいっていう話
レノさんがすごい、ジョブズが生きてた頃がなんかあれ、ポッドキャストはいや、あの頃が一番盛り上がっとっちゃっちゃっちにみたいな、あのちょっと具志堅用高プチクな喋り方してちちちちちねってでも、うん、楽しかったね。
うん、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ジミーちゃん、カラオケは結局何時までやってたの。気がついたらレノさんがステージでギター弾いてたけどカラオケ出たのがあれ何時だったっけ。
3時間したんだよね、結局最初2時間言ったのに1時間延長して。そ
うそう、1時間延長したもんね、うん、
でそうそう、カラオケ出てから、
うん、
猫ちゃんを旦那さんがお迎えに来るっていうけ、挨拶しようって言って待っとって、そしたらそのカラオケボックス、うん、カラオケの道を挟んだ向こう側で若い男の子が歌を歌っとったよね、路上で。
うん、
で結構ね、そのなんかレノさんがあのステージに上がるまでの時間結構あるんですよ、タイムラグが。
うん、
うん、
あそこから最初はラーメンを食べに行こうってラーメン屋さん
に言っとったのに、
たらそのお店がお休みで、でスキちゃんはもうトイレに行きたいよって言ってレノさんが知ってるライブハウス、
うん、
のトイレを借りたんだよね。でそこで一杯飲もうということになって中へ入ってレノさんが演奏を始めたという。
で結局レノさんと
コラボして、うん、
レノさんがラーメン食べ行こうって言ったくせに結局自分ここに残るけんあんたら帰りみたいな私らを放り出されたような何と思ったもん
結局ラーメン食べ損なっちゃったと
そうよ最後アレトさんとミッツァンと3人でラーメンどうする、いやもういいよね帰って寝よって
そうだったね
そう
レノさんオンステージを、ツイキャスの方に残ってますけどね、おまけってことで
まあ、あのなんか水を得た魚のように生き生きしてましたね、
うんレノさん好きなんだと思ってギターが
うーんすごいね、うん、まあ、
前回3年前のオフの時もライブハウスでレノさんが演奏するって言ってたけど帰る時間の関係で見れなかったよな、
そうそうそう私らはね、で、うん、去年は行ってないけどあのなんかレノさんがよく行ってるそのライブハウスかどっかでなんかやっとるのをツイキャスで見た、
うんうん、だから今回初めて生で見たんだ
よな、そうだね、私がトイレが我慢できんでいいけ早いきいねトイレとか言って連れて行かれたそこのライブハウスのお兄さんがもレノさんのことを絶賛しとったよね、この人はすごい人ですよってまあそうだよね、私らも空海のそのオープニングの音楽もレノさんが作ってくれた曲だしね、
うん、
でアートワークはアレットさんが作ってくれて、うん、あの本当に大きな役者が2人あのそうそうそう私たちを支えてくれとったっていうか本当にね、
うん、
ようもようもここまで
ありがたいね、
ありがたいね本当に、
うんうん、
でもなんか、まあ、みんな酔ってヘブもわけわからんかったけどあのすごい、うん、あのレノさんがみっちゃんは空海を変えようと思わんちゃかね思わんちゃかねちょがねとかって言って、ね、思わんのかねってでもみっちゃんはもうなんか頑固だっけね、いや変えようと思ったことはあるけど思ったことはあるけど、てんてんてんみたいな。でもまあいいよ。え？まあみっちゃんが変えたくないなら変えんでもいいよ。でもなんかレノさんはもう変えたがいいよってもうすごい言っとる気がしましたけどね。もうちょっと短くして一つのニュースを掘り下げるってとかそういう風にしたらいいのにって言ったらみっちゃんがそんなに深く掘れないよとか言って。あ、変える気ないなと思って聞いてましたけど。
お散歩さん
でも簡単に、
うん、
え？
いいよいいよ。
いや、私もね、あのレノさんの言いたいことはすごい、私はすごい分かったよ。だけど私ミツァンにもうおんぶに抱っこだけ偉そうに言われん。であまり調子こいて言うとみっちゃんがだったら好きちゃんがしなよって絶対言うだろうと思ってあのこうレノさんの盾の後ろに隠れてそうだそうだそうだそうだって言うとだけなんかこう聞かれて突っ込まれて、うん、ようわからんって言うぐらいだったらなんかわかるニュースをこうもっと掘り下げてもいいのかなって私は思いますけどね
、うん、だって
なんだよ
掘り下げてやるったらなかなか大変だで下調べが、
うん、いやでもあのよくわからんのに言っとったらやっぱりねわからんのは聞いとる人もつまらんと思うよ
掘り下げた番組はあのワンボタンさんとかそういうとこを聞いてください、
いやあの掘り下げたってそこまで掘り下げられんのは分かっとるけまあ、あのちょっとあんまり難しいこと言わんでいいんじゃない
そうなのねお散歩さん私も今日聞きました MVNO の話、あその話
あしたした、
うん、安くなるよって話
そう勉強になったすごい
ブスミさん今調べたらスマイリンガルあの UD トークを作った会社が作ったアプリなんだ。 UD トークってなんだろう分かんないな。
あのって書いてあるよ。
有名なアプリかな。お散歩さん MVNO って何の略か覚えてる？
マイネを
それガーファみたいな頭文字を取ったわけじゃないからね。
あれ違ったっけ？
モバイル。
あ、モバイルバーチャル。
うん、そこあって。
モバイルバーチャルネットワークオペレーティングシステム。
いや、オペレーティングシステムだけど、オペレーターかな。
え、そのマルチなんだっけ？
マルチはモバイル。
モバイル。
仮想通信事業者。ってこと。
モバイルバーチャルネットワークオペレーター。
オペレーターだったかな。
オペレーターはお人だよ。オペレーティングじゃない。オペレート。
オペレーティングだったっけ？オペレーター。
オペレーターは人だよ、人。
あ、オペレーターだ。
あ、でもオペレーターだ。これが安いやつでしょ？だっけ？マイネオとか、マイネオとか。
そうそうそう。だから、ドコモ、au、ソフトバンクから回線を借りてやってる電話会社のこと。バーチャルってのがね。で、自分のとこで持ってる3社は MNO。バーチャルが抜けるんや。
それもね。
うん、うん。
あれ？
いいよ。
au とソフトバンクとドコモの頭文字じゃなかったっけ？
違うよ。
あれ？
そんな頭文字取ったあれは聞いたことないぞ。
そうだっけ？
それ GAFA の間違いじゃないの？
GAFA って何？
Google、Apple、Facebook、Amazon の略。
へぇー。
ジミちゃん2人の巨匠の作品を見たり聞いたりしながらキャスター2人の面白い会話を無料で楽しむ僕。
私らあの2人はすごいよね。私らはこんなんですけどね。あれですよ、
のぶすみさん、一つの記事掘り下げているテック系のポッドキャストはたくさんあるのでポータルサイト的でいいのでは。そうそうそう、
ポータル、ポータルサイト的ってあの棒読みってこと？
というかあの見出しサイトみたいな感じ。
見出し並み、見出し並み、見出しなし。
浅く広く。
まあいいや。
お散歩さん、仮想移動ネットワーク事業者ってことかな？あ、MVNO はね。DAS。
出す。どこも au ソフトバンク出す。
なんかダサいなそれ。
出す。
お散歩さん、 Google、Amazon、Facebook、Apple の順じゃなかったっけ。いや、これね、 Apple を先に持ってきて喋る人と Amazon を先に持ってきてくる、あの持ってくるサイト、あの人といるんですよね。どっちが正しいんだろう。
まあどっちも A だから。
いっか。まあ、北九州オフ無事に終了しましたが
いかがでしたか。
あ、楽しかったですよ。3年ぶりで小倉城も登ったし、小倉城3年前に登ったっけ。登ってないよね。
いや、行きましたよ。
登ったっけ。
うん、登った登った。階段が急で私足がもうやばかったんだもん、覚えてるの。
もう前回登った記憶はなかったんだよな。
私はあるよ。
そうなの。
だけど全然違っとったね今回リニューアル。
あ、まあ、中の展示がだいぶリニューアルされててね、
うん、
ちょっとしたゲームがあったり。猫好きさんはやぶさめを経験したり、
うん、
ちょっと子供が楽しめるようなものが結構ありましたよね。
大人でも楽しめるんじゃない？
まあまあ楽しんでたけどね。
なんかこんなあのパネルの前に行ったらいろんな格好ができるやつ、あのおかっぴきみたいな、
カツラと姫様みたいな服装が合成されてな、出てくる。
それこそバーチャル。
うん。あとあのカゴが揺れる。カゴが揺れる。あの我々が行った時にはもう受付が済んでたけども、衣装を着せてもらって写真が撮れたよな、あれは多分。
お姫様とか、
うん、
武将とか、
お殿様もあったかな、うん、あれはだから最近なんだろうな、
うん、
さん、大道さんが個人情報を集めまくっている順番とか言ってたね。レノ、あ、ジミちゃん、レノさんの家にお邪魔したのは3年前。そう、3年前ですよね、
うん、
レノさんの家行ったのは、
うん、
でそこから3年前はライブハウス行って演奏するっていうことだったんだけども、結局僕とスキちゃんはちょっと車で帰んなきゃいけなかったんで、聞けずに3年前は帰っちゃったんですよね。あ、お店じゃない、大道さんね。ご拍手ありがとうございます。あうちゃん、順番なんてどうでもええのだ。
うまい、
うまい。
座布団、座布団いる。
こすきちゃん、何、
ん、ポータルサイトのことを褒めてくれたから、ジミちゃんの棒読みってみっちゃんがスルーしたから。だってポータルって棒でしょ。
ああ、そういう意味。もうちょっと分かりやすく言ってよ。でも帰りは SL に乗って帰ったと。
家までは帰れてないけどね。
あ、 SL ではね。まあ1泊2日の結構強行軍ではありましたが、楽しかったですね。
うん、楽しかったですね。やっぱりオフはいいね。
うん、リスナーさんの皆さんと会えるのが、でこれがまあ平成最後のオフってことになるんだろうけども、令和最初のミニオフが出雲で行われるんだな。
ああ
、ガンちゃんが島根帰ってくるってことで、何日だったっけ、
まだ決めてないですとか、
うん、
うん、3日か4日かっていう話にはなってますけど、
うん、
うん、
私がちょうどその頃大阪に行っちゃってるんでね、スキちゃんしかお会いできないんですけどね。
私がまだあの何しようか予定をああでもないこうでもないって言ってる時だったんで、もうガンちゃんからメールが来たったのに、うん、あ、これは行く、どこにも行くなってことだなっていうふうに悟って。
でもそれまでに飛行機とかホテルとかいろいろ調べちゃったんだろ。
うん、未だに調べてますよ。
JR 結構空いてそうだから移動はできるんじゃない？
どこへ？
いや、どこでも、どこでも、どこでも。
あの今回その車とかじゃなくて交通機関使ったじゃないですか、 JR とか新幹線とかね、
うん、うんうん、
あの普段乗ったことのない路線ってあんなに風景見るの楽しいんだって、あのいつもその豪津から出雲のもう見慣れた風景だったんだけど、この度は その乗ったことのない西向きの線路に乗って、
うん、
海きれいとか、うん、すごいね、あの癒されたっていうか、うん、やっぱりいいなって思って、なんかもっといろんな路線乗りたいなとか、それこそ新幹線も普段乗ることがないけど、あの約20分の旅、
うん、まあ一息だったからね、うん、
だけど新幹線のあのまたゆっくりとは違った、あのすごくスピーディーな乗り物で快適だったし、
うん、でもあんま新幹線が速すぎて目が回ったんだろ
あの違う、あのこうホームに立ってる時は具合が悪くなったんよ、その
ホームから移動する新幹線見とって、
見とってね、具合が悪くなったんよね、うん、いやいいなと思って、うん、SL も SL でよかったしね、やっぱりなんかいいよね、うん、旅
ちゃん今度は新幹線のグリーン車に乗りたいって言い出してるからな
、うん、だって席があの2シーターっていうかいな、うん、
2シーター
2席でしょあのこうやって2列でしょ、
新幹線は23だよ、ああそう、グリーン車は2、
グリーン車、グリーン車、うん、
グリーン車2人だよ
あの今回その SL 山口号もグリーン車が、みっちゃんがグリーン車に乗りたいって言ってグリーン車にのあの乗せてあげたんだけど、あの、うん、グリーン車とそうでないところともう全然席がね、シートが違うし、
普通指定席はあのリクライニングできないシートだもんな、
あの昔のあの四角いカチンカチンな直角のやつだったよね、
昔のっていうか今でも山陰線あれ走ってないか、あの各駅停車は、
いやシートが違う、シートのあれ
シートが違う、
シート昔のシートじゃん、だってあれあの
SL 山口号
のシート、まあ、
直角のね、
うん、
グリーン車は結構リクライニングできるし足元も広かったしな、
うん、なのでちょっとだけ贅沢だけど、あの何かに乗るときにはあのワンランク上をちょっと今年はこだわっちゃうかって、あの飛行機もあのクラス J ビジネスじゃないけん、あの、うん、出雲から出てるやつクラス J のシートに座ってみたいなとか、
うん、まあ山口号の指定席とグリーン車って500円の差だし、クラス J は1000円だからな、まあちょっと出せばいい席に変えてくれるよな。
なのであ
れがビジネスとかファーストクラスっていうとな、なかなかお値段がポーンと跳ね上がるけどな、
うんねうん、いいなと思って、うん、あの贅沢かもしれんけど、貧乏なくせに贅沢かもしれんけど、ちょっといい気分も味わってみたいかな
せっかく乗るなら
そうそう、
小涌さんは連休は中3日緊急動員で自宅待機となりました。自宅待機なの、出勤じゃなくて、それもやれんよな、
あそれもやだねあジミちゃん今週末に滋賀でオフしよう、平成最後の深い更新
最後の
いやちょっとねどこに行こうかって思ってる時に、実はね滋賀もね私の中の候補にあったんよ、ジミちゃん、ジミちゃん突然連絡してやろうかと思って、うん、あのそういうのも思ってましたよ餃子の血が騒いだ、あ餃子じゃないや、何これ、あ徹子の血が
徹子、お散歩さんは徹子って書いてあるけど、あうちゃんは餃子って書いてあるよ
餃子の血が騒いだ、食べもいいねなんで餃子の餃子の血、
餃子の血小町は2シートプラス2シート普通車でも、
いいな、
小玉もそうですよ、2シート2シート、
そうなん、
うん、 東海道新幹線プラス1000円ぐらいでグリーンに乗ります。こだまなら
ドリンク付き、
プラッとこだまってやつかよね。あるよな。あの JR 東日本の旅行会社が発見してるやつ
ね。あなた、私鉄子じゃないよ。あなた相当なんか鉄をっていうか鉄道、
鉄道
なんかすごいよね、あなたの鉄、あなたの鉄道
どんな鉄やねん。はい、あのやつのとこで終わっときますやん。あ、JR 東海のね、 JR 東海ツアーズですね、発売してるのは。以上、空海 IT ニュース1849回、4月22日でした。お届けしたのは、
明日も頑張ろう、のすけちゃんと。
はい、今週は金曜日まで頑張るよのみっつぁんでした。それではまた明日。三四、
ただもの
だんだん、ただものだんだん。
今度はどこに行こうかな。
Soraumi IT News.